皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカの衰退と向き合うです。今の世の中見てますと、アメリカの衰退が本当に顕著だと思いますね。いわゆる海洋民族国家ですから、その持ってる玉というのは、お金と鉄砲玉なんですね。お金と鉄砲玉が、コインの裏表でありまして、鉄砲で脅かして、で、お金で商売をすると。まあ、典型的な海賊なんですね。イギリスがもうそういうことやってきて、で、アメリカがそれをやって、イギリスに続いてアメリカが、まあ、世界でこの海賊商売をやってきたんですが、まあ、これでもういよいよ終わりなんじゃないでしょうかね。で、海賊の終わりというのはですね、まあ、いろんな意味があると思うんですね。やはり人間の長い歴史の中ですから、海洋民族国家がですね、栄えた時とそうでない時が順番に来ます。やっぱり大陸の国家というのはどちらかというと閉鎖的でありまして、あまり変化にですね、こう、積極的にならないところがあります。しかし一方、海洋民族国家というのは、海を越えてあちこち行きますから、なんか面白いものを右に左に動かしてくれます。したがってこの大陸国家が、閉塞状態になった時には、海洋国家が大きく飛躍して、彼らが世界をこう動かす力を持っているわけですね。しかしその彼らが持ってくる、まあ、文明の利器なるものがですね、まあ、大体普及し終わって、もうこれ以上面白いものがなくなって、で、最近のようにこの、まあなんか世界を食い物にするだけだと、付加価値は、もたらさないで、なんか搾取するだけだってことになれば、当然それはですね、海賊は追い出されていくわけでありますね。まあその一番最後が、アフガン戦争、イラク戦争だったと思います。あれでやっぱり、完全に思惑が外れて負けたっていうことがですね、やっぱアメリカの本当崩壊の直接の引き金だったんじゃないんでしょうかね。現代のこの文明の元の一つがメソポタミア文明であります。で、あそこに踏み込んでですね、見事に負けたわけですね。経済的には中国に踏み込んで負けたわけであります。そして、エジプトですね。エジプトの革命に関与して、結局あそこでも、その今までの投資すべて失って、外交的な影響力ももう失ってしまったんじゃないかなと思うんですね。で、パキスタンはパキスタンで、アメリカがアフガン戦争の時ですね、従えようとして突っ込んで、結局、実的に国家破綻の状況に追い込まれてしまって、まあアメリカ手も足も出せなくなっちゃった。よく見るとですね、この四大文明のですね、すべてにアメリカが手を突っ込んで、見事に失敗したんですね。まあなんか本当にその、漫画を見てるような展開でありまして、やはりそこにはものすごく大きな歴史のこの変化というものを感じることができると思います。で、結局だからその、四大文明もそうですけども、この大陸の中で文明が生まれて育っていく。で、それはやっぱり非常に大きな力を持っていて、で、それが力を持ってくると海洋民族国家もだんだん息苦しくなってくる。まあ、それをこういろんな意味で叩きに来るわけですね。そうすると結局、まあ、どっちが強いかって話になって、アヘン戦争の頃の中国は、それはイギリス強かったですから、まあ見事に食い物にされて、しかしもう今はですね、逆に言うとアメリカも弱ってきたんで、追い出されつつあるわけですね。シリアとかイラン、非常に歴史の古い国ですね。アフガニスタンも大変歴史が古い国ですね。こういう国は強いんですね。イラクも強いんですね。負けないですね。ですからこういうの見てると、今はそれこそですね、大変な悲惨な国で、生きる死ぬの世界やってるんですが、もともとは非常に繁栄した世界の中の文明の先進国だったわけですから、まあそういう国々がまた再び文化の大国として、文明だけではなくて文化の大国としてもですね、これから勃興していくんじゃないか。まあその大きなですね、まあ転換ですね、海洋民族国家の縛りからの脱却というのが今起きたんだというふうに考えるとですね、大変わかりやすいことだと思うんですね。で、日本っていう国はですね、実は、日本はある意味で言うともっとご都合主義の国でありましてですね、国の中身には分かりますし、漢字もありますし、キリスト教も昔からありますしですね、でイスラム教の寺院もまあ昔からありますね。 で、何でもありなんですよ。面白いものはみんな取り入れていくわけでありますし、面白いと思った国とは、まあ、よく付き合います。で、しかし、まあ、搾取されるばっかりになるとですね、あるいは行っても面白くなくなると行かなくなりますね。遣隋使、遣唐使、ね、あれ、遣唐使だっていずれ行かなくなってくるし、で、鎖国なんてことをやったことありますから、まあ言ってみれば、本当にご都合主義ってご都合主義で、あまり原則があるわけでもなくてですね、まあアメリカと付き合って面白いうちは付き合うんですが、付き合って面白くないと、こんなのはいらないということになったら、それは縁は遠くなっていくわけですね。まあですから今、その日本は、例えば TPP も話まとまらない、あるいはその、経済の面において、様々なですね、規制緩和だとか、外人株主の有給をしたこともまとまらない。だから外人は株を叩き打って逃げちゃったと。で、安全保障のことも今非常に実は揉めていてですね、例えばそのイージス艦をたくさん買おうなんて話がある。しかしイージス艦というのはアメリカの空母をですね、支援するためのあれ船なんですね。そうすると、なんでそれが日本の防衛力強化なんだと。米軍は帰ると。帰りたくないという人たちもいますが、帰るという人たちもたくさんいて、こう帰ると、そうしたイージス艦なんか買っとったって何の意味もないし、なんか野田首相の時からですね、日本はアメリカから総額5兆円ぐらいの中古の武器を買う契約しちゃったんですね。こう、長期契約で買いますから、その、単年度あたりの金額が大きな金額にならないように見えるんですけども、5兆円ぐらいの中古の武器を買う契約しちゃったわけですね。で、何に使うんだと、そんなアメリカのですね、中途半端な中古の武器買ってですね、どうするんだって話になるわけだし、で、専守防衛という話になった時ですよ。じゃあもう専守防衛にしましょうって言ったらですよ、情報とか、兵站とか、通信は、全部自前でやんなきゃダメですよね。そんなアメリカの空母を支援するためのですね、武器なんか買ったってしょうがないんで、兵站、情報、それから通信、これはまず自前で全部システムを組んで、米軍とは全く独立したシステムを組んで、全部体制を変えなきゃいけないでしょ？全然やってないですよね。ですから、専守防衛なんかにもならないわけで、一体何なんだという話ですね。まあ、こういうのを見てると、本当にその、米軍のアメリカの衰退っていうのがですね、こう明確になっただけで向き合うってことになると、その、集団的自衛権なんかもっとのほかでありまして、その、まあ、専守防衛ですよね。まあ、自衛隊も。と、専守防衛にすることがですね、まずそもそも大事でありまして、全然専守防衛になってない。米軍の補完勢力としての自衛隊ということをやってるわけですから、これを大きく切り替えなきゃいけませんよね。それから経済なんかもっと明らかで、要するにこの20年間日本は、規制緩和、市場原理、これが成長戦略だったわけですよね。だからもう与野党問わずですね、市場原理で成長戦略で貧富の格差を結果的に拡大させることが日本を豊かにするんだと。で、政府は金持ちの支援をしてればいい。企業の支援をしてればいい。大企業の支援をしてればいい。こんな話になってたわけですけども、もうこの方程式崩壊しちゃったわけですよ。もう世界中ですね、もうその方程式やめにして、今どの国行ってもですね、金持ちは食い物にすると。大企業からなるべく金を踏んだくると。で、市場はですね、金融と、証券を分けて、がんじがらめにですね、規制をかけると、手のひら返したようになっちゃったわけですね。これイギリスでもアメリカでもそうですね。要するに、間違ったと思ったわけですよ。この20年間のですね、やり方が間違って、これはもう修正しなければならないと。そうすると、日本なんかですね、自分で考える頭を持ってないわけですから、何もわかんないわけですよ。その、ね、二言目には規制緩和とか成長戦略と未だに言い続けて、その意味もよくわかんないわけでしょ。外国にどんどん出ていけばいいと。しかし外国どうなってますかね、もう今ですね。全然その状況がわからない。というか自分で考えてないんですね、あれね。こう、なんかこう、流行を追いかけたっていうのかな。経済政策も企業の、まあ、戦略も流行を追いかけてやってきましたから、本当にそれでいいのか自分で考えてないんですね、あれね。だからその誰かこれがいいですよ、新しい例方こうですよって言ってくれないとですね、多分あれ変えられないんじゃないかと思うんですね。で、アメリカはそんな新しいことなんか言うわけもないし。で、ね、もちろんロハスの日本とか、言ってる人たちもいますが、言ってみれば、そういう人たちってのは今までのマイナーな人たちでありますから、マイナーな人の言うことなんか聞く必要がないという、こう、なんかね、そっくり返った態度だけはですね、未だに持ってるわけですね。そうするとなんか、全然舵が切れない。そうするとやっぱこれ最後は、戦争の末期と同じで、もう消えちゃう、いなくなっちゃうと見た方がいいと思いますね。 90年代もそうだったですね。昭和のバブルが弾けた時ですね。こんなはずじゃなかったって言ってる人がたくさんいて、で、必ずどっかでですね、もう一回株は上がるし、土地は戻るなんて言ってた人がいたんですが、最後、消えちゃったもんね。あるいは昭和の時代やりたい放題やってた政治家、経済人、消えちゃいましたからね。だから、消えるんだと思うんですよ。あれ、いろいろ言ってる連中もですね、ある日、何かの事件を境にですね、パッと表に出なくなって、そうそう、東大の原子力村の連中が全然表に出てこなくなりましたよね、メディアなんかでもね。いかにひどいかってことが、自己直後にバレちゃったからですよね。あんな感じで、ある時、いなくなっちゃうと思うんですね。で、そうやって日本っていうのは結局最後、その、人事が入れ替わる？それはその、戦争とか革命とかで殺し合いっていう感じでもなくてですね。なんかその、今までいろいろ叫んでた連中が、気がついたらいなくなっちゃった。どっか行っちゃったという感じで多分これは変わっていくんだろうと思うんですね。で、安倍内閣もですね、実はよく見てください。コントロールしてるのは、その、大手メディアだけなんです、東京の。まず自民党をコントロールできていませんね。報道されてないだけで、自民党なんか歩いてみてください。どれだけ多くの異論があちこちで出てるかです。で、あれは反対、これは反対。もう、安倍おろしどころじゃないですよね。いろんな動き出てるでしょう。公明党は、原発には賛成してましたけども、集団的自衛権は断固反対ですよね、あれ。だから、学会と、それから公明党、一致結束しましたね、今回は。ですからもう、あんなのですね、安倍が一人何言ったってですね、もう足元が動かないわけですから、どうにもなりません。それからもう悲惨極まりないのが外務省ですよね。もう日本側もですね、からはもう何やったってダメだったんで、また再びここでですね、いろいろ怒られてる。孫崎さんの小説にですね、いろいろ書かれましたね。実態がどんどんバレていくわけですよ。いかにデタラメな連中か。それから福島の人たちも変な手紙を送ったらしいんですね。被爆の個人情報を出せと。被爆は少なく見せることが大事なんだみたいなこと書いてあったらしくて、まあ、どこまでバカなんだと。まあ、そのですね、福島の役所の人たちもですね、呆れ返っちゃったって話ですよね。まあ、だから要するにもう外務省自身が完全に衰退しちゃったんですね。ちょうど外務省には、田中真紀子だとか鈴木宗男だとか、まあ、孫崎ゆけるさんもそうですが、これはいかんって言うんでですね、反旗脱がしてる人たちたくさんいたわけですよ。で、それで燃え出しちゃって、で、アメリカのですね、おひげの血を払うことこそ日本外交の国益だるみたいな連中が最後残った。しかしもアメリカから付きまともと言われてるわけでしょ？付きまともだと、もう日本の連中はですね、ろくなことしやしないと。何にも仕事できない。靖国問題も、慰安婦の問題もですね、要するに日本初の問題で、どえらいことしてくれると。まあ、そんなことで、付きまともなと言われてるわけでしょ？もう。で、行き場がないわけですよ。で、あれほら、外交の機密費はありますからね。台米工作費だとか、機密費はあるんで、あやまな会計検査員はチェックできないわけですから、あの金なんか全部国民監査で調べなきゃいけませんわね。アメリカ大使館とか各国大使館に行った金がどう使われてるのか。あるいは、防衛省がですね、海外派遣する。その時にですね、当然外務省にも金が来る。もちろん防衛省にも金が来る。外国に流れた金がどう動いてるのか、あれ全部ですね、調べられるわけですから、調べてないだけですから、調べなきゃいけませんよね。結局そうやってですね、なんかこう、見えないところでですね、インチキばっかやってる連中がですね、未だにあそこうごめいてるわけですよ。で、そんな連中がですね、結局その、まあ、居座ってる限り、それは日本もですね、まともな国になるってことはないですよね。今日も一生懸命ですね、自分のことだけ考えて、で、最後はね、デタラメがバレて怒られて、人事で誰か責任取ってと、ずーっとそれ繰り返してるわけですね。だからもう外交なんか全然ダメで、だから内閣は何言ったってですね、首相が何言ったって外交全然機能しませんから、話したってまとまる話はありゃしませんよね。ロシア外交で行く、北朝鮮外交で行く、北方外交なんで行くんだったら何ですか、ウクライナの騒ぎで。あるいは北朝鮮が新しい核実験やるとか言ってですね、全部止まっちゃったじゃないですか。北やロシアの件。これ無理押しすればですね、日本がなんかですね、またその世界の協調を生み出してですね、悪い国を助けたって話にされちゃいますからね、動けないわけじゃないですか。これからその原子力なんかそうですよね、東電なんか全然見通し立たないんじゃないですか。例えば東電ですね、どうやったら福島の収集するんですか。作業員が足りないと。しかしじゃあみんなですね、 行きゃいいじゃないですかね。あの元の退職者でも何でもね、あるいは政府の役人でもですね、ホームレスの人たち集めてきて仕事ができるぐらいならですね、それは霞ヶ関の役人でも、それから東電本社の人間でもですね、当然仕事できるでしょうから。いや、あんまやらないじゃないですか。ねえ、だからあれもう誰も手つけられなくなっちゃって、全部お手上げでしょ？で、再稼働だったってですね、まずアメリカの方からですね、そのプルトニウムそんなに作ってどうすんだと、ずっと言われ続けてますよね。あれ、今世界のすごい関心になってますよね。安倍は集団的自衛権を直してですね、あれ原爆持ってくんじゃねえのかと、北朝鮮なんじゃないかという心配が今すごく世界中で呟かれてますでしょ。で、しかもそれ、地震はあるしですね、それからその火山の噴火はあると、本当大丈夫なのと、規制委員会してみれば安全宣言は出さないってわけでしょ、基準に適合してるかどうかを考える。で、安倍の方はですね、規制委員会が OK ったら OK なんだと。要するに、本当のとこ言えば、誰も安全保障しないわけね。ただ形式的に相手が OK って言えば OK にするというだけのことで、逃げ回ってるわけですよ。いざとなったらどうするつもりですかね、あれ。で、三つ目はですね、電力自由化ですよ。2年後ですか、小口の電力自由化が始まります。これが始まればですね、もうガスと電気の垣根はなくなるし、あらゆる分野でエネルギービッグバンが始まって、それこそ自然エネルギーもそうですし、まあ一番の基本は石炭の液化ですかね。石炭の液化と廃油の処理で作るエネルギーこそですね、多分当面我々が使える一番安くて豊富なエネルギーですよ。で、昔と違いますから、あの、煤煙は出ないし、発生する二酸化炭素を吸収することもできるわけですね。だから当面これでいけば全然問題ないと思いますよ。別に原発なんか動かさなくたってね。ですからそういう新しい技術がある。あるいは、コンバインドサイクルって言いましたっけね。効率が 68% でしたっけ？ものすごく効率のいいタービンも生まれてるわけで、二酸化炭素は取るし、はい、煤煙も出ないし、効率はいいし、まあそういうね、新世代の火力発電所っていうのを、まあ石炭の液化だとか廃油の処理使ってやればですね、当面何も問題はないわけでしょう。どんどん火事機でいいわけですよ。で、燃料電池は出てくるし、新しいバッテリーは出てくる。ですから何の対応してないのが東電でしょ。ねえ、なんかいろいろやってるような格好してるけども、新規参入のがたくさんあるわけですから、どんどんこれ行きますよね。で、まあ、そうやってですね、まあ、やってるから、その、全然グリップなんか聞いてないわけね。政府が何を決めようとですね。あと最後は経済ですよね。私、こう、最近、こう、雰囲気の変化を感じるんですが、私、前々からですね、こんな株買ったらいけませんよと言っていたんですが、やっぱ買った人結構いたんですね。2月、3月に。で、ずっと下がってきましたよね。やっぱだんだんこれね、今まで陽気でなんとかなると言っていけると思って買った人が一月経って無口になってきたんですよ。で、最近少しずつ怒りが出始めてますね。こんなはずじゃなかったと。すなわちですね、これ誰にこんな高値掴みさせられたんだと、安倍ですよね。安倍に騙されてですね、安倍の目口に騙されて、買っちゃったわけよ。まあ外人は買ってですね、まあ投げたと。で、投げたやつ半分ぐらい日本人買ったと。もう半分は日銀が買ったんですね。フィナンシャルタイムズ出てましたよ。なんか日銀はですね、日本はですね、株まで中央銀行は買ってると、呆れたって記事が載ってましたけどね。まあそれはそんなもんで、要するにもうどうしようもないわけでしょ。株売られてきちゃったらね、お手上げで株式市場全然コントロールも何もできないわけですよね。まあこんな感じでですね、あと地方新聞なんか全く中央はコントロールできませんね。もう広告の縛りが効きませんから、地方は平気で、ね、本当のこと言うでしょう。と、コントロールできてるのは、通信社2社、共同と時事と、東京の大手新聞社だけですよ。あと、あれ、テレビだけね。こうなってくるとですね、もうやっぱその世界で、なんか一つドラマをやって、いかにもなんかまともに仕事してるように国民に見せることだけが今残された政治なんですよ。中身が何にもないわけね。結局それってアメリカが衰退してもうどうしていいかわからない。で、次の指針を示してくれない。もうあまりそばに寄るなとアメリカが言ってきてる。そうなってくると自分たちで考える頭持ってないから何にもできないっていうのは今の実情だと思うんですね。まあ、ここまで来たのかと思うんですね。で、こうなってきたらあと何かあればですね、みんな責任取らずに逃げ出しちゃうだけですよね。それはもう時間の問題でありまして、やはり今年はですね、まあ様々な分野でそういう、こう分裂とかですね、あるいはその、まあ今までの形が壊れるっていうことがあちこちで進んでいくんだと思うんですね。 やっぱりこの先は日本は自分で考えなければいけません。世界の中の日本という、本当に自分で世界を見るということが必要なんですね。まあ、世界の人たちが今何を問題としているのか、どういうふうになりたいのか、大枠はですね、もうそれは疑いようもなくもう見えてるんです。そういう新しい未来に向けて日本の舵を切っていくことが大事で、しかしその前にとにかく相当な混乱で一旦これ幕引きをしないといけないというのが多分今の状況なんだろうなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカの衰退と向き合うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。